Hey Gott, hey Gott, hear this song, hear this song. Love and peace to this wonderful world.
皆様はこんにちは、こんばんは、おはようございます。そして改めまして、初めてここでお会いしていただける方々、そしてまたここでね、お会いして再度お会いしていただける方々、ありがとうございます。 From Another Sky 第7章 Go Under the Same Sky 同じ空の下にようこそ。 DJ 小一です。この番組は2013年の4月から始まった From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第7章にあたります。そして第7章としては今回が第20回目の配信。そして、ただ、トータルするとですね、128回目の配信になります。実は長くやってる番組です。はい。一回この第20回目、年末に、収録したんですけども、ちょっとデータ不良ということで、今はですね1月の29日、肌寒い吉祥寺に来て、再度撮り直している状態であります。はい。前回話した内容をどのぐらいまで再現できるかとか、またちょっと新たな思いとかも交えたりするだろうでしょうけども、最後までお付き合いしていただければ幸いです。はい。前回で、確かですね重原喜寿郎さんという方、自分が崇拝している方なんですけども、第44代内閣総理大臣重原喜寿郎さんという方の話を、この第20回でメインで話したいと思いますってことをして終えてるはずです。なので、そこからまた、コマーシャル終わり、行きたいと思っております。でこの重原喜寿郎さんという方はどういう方かと言いますと、日本国憲法、特にその憲法第9条というものを、メインで、作り上げた方であります。でそれまでのね作り上げた過程、思いとかも、とても感銘を受けたのでここで取り上げたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。そしてバックで流れていたのはアメージンググレース高一ショートバージョンでした。一旦コマーシャル終わりで本題に行きます。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
はい。その重原喜寿郎さんという、第44代内閣総理大臣の方、をインタビューした、記事というのが、今世あの今の時代まで残っておりまして、そのインタビューをした方っていうのがですね、この重原喜寿郎さんの秘書にあたる方、平野三郎さんという方がいらっしゃったんですけども、この方も元衆議院議員なんですが、この方が重原喜寿郎さんに お聞きしたインタビューの内容を、の中から抜粋して、メインお伝えしたい部分というものを、聞いていただきたいと思います。ちなみにですね、このインタビューをした時というのが昭和39年の、2月、違います、ごめんなさい、ですね、昭和26年の2月下旬に、インタビュー、平野三郎さんという方がインタビューをしまして、この同年3月10日にこの重原喜寿郎さんという方は急遽心不全でお亡くなりになっています。なので、ある意味この インタビューの内容というのが遺書にも近い、遺言にも近いようなメッセージと自分は受け取りました。うん、で、特にですね、その秀原喜寿郎さん、という方が、その第9条というものを作り上げていった、思いの過程のインタビューの内容があるんですが、そこの部分をちょっとですね抜粋して読ませさせていただきたいと思います。よかったらお聞きください。平野三郎さんの問いから、問いかけからいきます。ではいきますね。金がね、先生にお伺いしたいと思っていましたが、幸い今日は、このようなとこですから、ぜひ受けたまわりたいと思い存じますと。実は憲法のことですが、私には第9条の意味がよくわかりません。あれは現在占領下の暫定的な規定ですから、この時ではですね、マッカーサーというものが、マッカーサーという方が、憲法第9条を押し付けたというような、意味、風潮というか、ものが広がっていた時であります。うん、なので、あれは現在占領下の暫定的な規定ですから、それなら了解できますが、そうなるといずれ独立の暁には当然憲法の再改正をすることになるわけですか、ということに対しての平野三郎さんの、石原喜寿さんの答えです。いや、そうではないと。あれは一時的なものではなく、長い間僕が考えた末の最終的な結論というものだと。それに対して、平野三郎さん、そうしますと一体どういうことになるのですかと。軍隊のない丸裸のところに敵が攻めてきたらどうなる、どうするというわけですかと。それに対して、石原喜寿郎さんは、それは手中に勝つだよと。一口に言えばそういうことになると。確かに今までの常識はこういうものだ。常識ではこういうおかしいことだ。しかし原子爆弾というものができた以上、世界の情勢は根本的に変わって終わったと僕は思うと。なぜならこの兵器は今後さらにいく何十倍何百倍と発達していくだろうからだと。おそらく次の戦争は短時間のうちに交戦国の大小死が瞬く間に灰と化して終わってしまうことになるだろうと。これ戦後昭和20年代におっしゃってることです。うん、そうなれば世界は真剣に戦争をやめなければ、やめることを考えなければならないと。そして戦争をやめるには武器を持たないことが一番の保証になると。しかし平野三郎さんの問いが、しかし日本だけがやめても仕方がないのではありませんかと。それに対して石原喜寿郎さんは、そうだと。世界中がやめなければ本当の平和は実現できないと。しかし実際問題として、世界中が武器を持たないという真空状態は考えることができないと。それについては僕の考えを少し話さなければならないが、うん、僕は世界は結局一つにならなければならないと思うと。つまり世界政府だと。世界政府といっても全ての国がその主権を捨てて一つの政府の傘下に入るようなことは空想だろうと。だが何らかの形における世界の連合方式というものが絶対に必要になると。なぜなら世界政府まではいかなくとも、少なくとも各国の交戦権を制限し得る集中した武力がなければ世界の平和は保てないからであると。うん、人間と人間、国家と国家の間の紛争は最後は腕ずくで解決する外はないと、以外はないのだろうから、どうしても武力は必要である。しかしその武力は一個に統一されなければならないと、うん、ということが内容が、きます。でその後がですね、ちょっと待ってくださいね。その最後の方 あのインタビューの答えの内容、1,2,3 の掛け声とともに全ての国が兵器を海に投ずるならば軍縮は完成するだろうと。もちろんそんなことは不可能だと。うん、ここまで考えを進め抜いてきたときに第9条というものが思い浮かんだのであると、うん、もし誰かが自発的に武器を捨てるとしたらと。 最初それは脳裏をかすめたひらめきのようなものだったと。これが、ここから先の言葉がですね、憲法第9条というものを、志田原九条郎さんがこの日本国に対して作ったその思いのが書いてある文です、うん、改めて聞いてください。最初それは脳裏をかすめたひらめきのようなものだった。次の瞬間すぐ僕は思い直したと。何を考えてるんだと。相手はピストルを持ってると。その前に裸の体をさらけ出そうという、何という馬鹿げたことだと。恐ろしいことだと。自分はどうしたのだと。もしこんなことを人まで言ったら、しで原は気が狂ったと思われるだろうと。まさに狂気の沙汰であると、うん、しかしそのひらめきは僕の頭の中で止まらなかったと。どう考えてもこれは誰かがやらなければならないことであると。おそらくあの時僕を決心させたものは僕の一生のさまざまな経験ではなかったかと思うと。何のために戦争に反対して何のために命を懸けて平和を守ろうとしてきたのか。今だと。今こそ平和だと。今こそ平和のために立つ時ではないかと、うん、そして僕は平和の鍵を握ったのだと。非武装宣言ということは従来の観念からすれば全く狂気の沙汰であると。だが今では正気の沙汰とは 何かということであると、うん、武装宣言が正気の沙汰かと。それこそ狂気の沙汰だという結論が抜いた結果もう出ていると、うん、要するに世界は今一人の狂人を必要としているのであると、うん、何人かが自ら買って出て狂人とならない限り世界は軍港競争のあり地獄から抜け出すことができないと。これは全く素晴らしい狂人であると。世界史の扉を開く狂人であると。この歴史的使命を日本が果たすのだと。これが志田原喜次郎さんが、憲法第9条を作った本心のようです。皆さんどう思いますか。これをこの国は今切り崩そうとしてます。まあこれに関して俺は何も言うことはないですが、ただ皆さんいろいろ思い感じてもらえればいいなと思ってこういう思いをしました。で、最後の最後の文がですね、もう覚えちゃってるんですけど、石原喜次郎さんの言葉最後の最後、憎むべきはアメリカとかそういう国ではないと。憎むは戦争そのものだと。敵は戦争そのものだという言葉で、このインタビューは終わってるんですけど、平成というものがもう終わるといろんなものが変わると言われるこの年、しかも来年東京オリンピックというものが始まる年、そして、憲法の中に自衛隊っていうものを言葉を入れようっていう運動、言葉とかもねどんどん前よりも飛び交われてきた中、改めてこう考えてもいいんではないかなと、思ってこの年明け、取り上げさせていただきました。皆さんも、いろいろ考えていただければ幸いです。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤昭弘の
アンチエイジ時々の
ご機嫌な
ラジオ、
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよトラチ。
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
はい、再度この収録する前、の第20回ではこの志田原喜次郎さんの話以外にですね、イギリスアングルシー島っていうものに対して の、日本の原発輸出、これが動きが完全に止まったっていうことをお伝えしたのと、それともう一つ、沖縄にその沖縄の辺野古に、2018年の年内でもう土砂の投入が始まったっていう、この残りあと2つ、これも、話したんですけども、今回は特にこの岸原喜次郎さんの憲法第9条というものに焦点を挙げて、当てて、再度この話させていただきました。改めて、ね、この辺野古の土砂投入、そして、アングルシート、日本の原発輸出中止、これもまた話す機会があればな、話したいなと思っております。はい、そしてね、次は、またその平和、まあ、憲法第9条につながるかもしれないですけども、特にその東南アジアでのその平和っていうものに対しての、メッセージをここで話したいなと思っております。はい、こうやって、今年もね、いろいろ、こびることなく自分の思いというものをこうぶち上げていきたいと思うので、よかったらここでまたお会いできれば幸いです。そして今年の夏はですね、再度原点に戻って改めて、公表するんですけども、8月6日、原爆の日というもの、俺は6年前に、これを原爆の日というものを焦点を当ててイベントを行いました。今年はこの日たった一人でワンマンをやろうと思ってます。これは詳細はまた後ほど。 See you. Good luck.